志賀先生おはようございます。
おはようございます。
先週は耳のがんについてでした。はい、今週は鼻のがんについてということで、はいはい、耳鼻と来ておりますけれども、はい、鼻のがんというのも、はい、まあ、がんはどこにでもできるとは思っていますが、はいはい、なかなか聞くことがないんですけど、は
い、いや実際にその鼻のがんという患者さんもいらっしゃるんですけども、我々がその鼻のがんという場合にはですね、あの鼻腔って、まあ、鼻の穴って皆さん呼んでますけども、その鼻腔という鼻の穴からその喉までの間とですね、その周囲の副鼻腔と呼ばれる空間を含めてまとめて、その鼻副鼻腔がんと呼んでいます。副鼻腔っていうのはその鼻腔ですね、鼻と鼻の内腔とつながった骨の中の空洞のことでして、鼻の向かって正面から見て左右の側方にあるその上顎骨って上顎の骨ですね、
はい、
の中に存在する空洞が上顎洞という部位になりまして、それからその目がありますけど、目のですね内側で鼻の脇にあるのが歯骨洞ということになります。でさらに上でですね、前頭骨、頭のちょうど上のその眉間のあたりですね、その前頭骨というのの中にあるものが前頭洞ということになります。でこれはですね絶対見えないんですけども、鼻の後ろ側にでもですね、長頸骨というのがあるんですけども、そこの中にも空洞がありまして、それが長頸骨洞ということになります。でですね、鼻のがんはですね、上顎洞がんなどが最も多いんですけども、その副鼻腔のがんは鼻づまりとか鼻水といった症状が現れることもあるのですけれども、初期の段階では自覚症状が非常に少ないので、進行して発見されることが多くなっています。なのでもう治療開始した時にはもう進行がんという方がいらっしゃるので、我々にとってもですね厄介ながんの一つです。
あ、なるほど、はい、しかしいろいろなこの穴があるっていうあたりがね、
そうですね、そうです、そうなんですね、はい、
その穴がある分鼻のがんの予備な種類も増えていくということです、
は
い
は
い、
そうですね、まあ部位別にはですね、先ほどお話したように解剖学的に鼻腔がんとその周りの周囲の上顎洞がん、歯骨洞がん、長頸骨洞がん、前頭洞がんに分類されるんですけども、はい、まあ、鼻腔がんと上顎洞がんが多くて、長頸洞がん、前頭洞がんは稀な部位になります。で、病理組織系の方なんですが、実はですね鼻のがんっていうのは非常にバラエティに富んでまして、他のですね口とか喉とかそういったものは扁平上皮がんが大部分なんですけども、鼻腔と副鼻腔のがんに関しては扁平上皮がんがおよそ半数ぐらいなんですが、結構ですね他の組織系が多いんですね。それで何が出てくるかというと、腺組織由来の腺がん、それから腺様嚢胞がん、粘表皮がんっていう、まあ、ちょっと難しいんですけども、いわゆるその鼻の上皮にある腺組織由来のがんが発生しますし、あるいはですね非上皮系の悪性腫瘍である肉腫系の腫瘍も発生するんですね。でその代表は嗅神経が細胞腫といって、これは匂いの神経ですね、嗅神経から出る細胞腫ですね、嗅神経が細胞腫という悪性腫瘍があるんですが、それができたり、あるいは悪性黒色腫といってですね、皮膚科でよく悪性黒色腫という、まあ、お話出てるかもしれませんけど、はい、それがですね粘膜に出るんですね。でそれが一番多いのが鼻なんです。なので悪性黒色腫の鼻腔原発の症例というのは我々年に、まあ、数例いらっしゃるので、そういった方もですね治療していくことになります。それからですね、先ほどからこの副鼻腔というのは骨に囲まれてるんだよって話しましたけど、その骨から出るですね肉腫系の腫瘍が結構あるんですね。で骨肉腫とか軟骨肉腫とかありまして、まあ皆さんその特にオールドファンの方はですね、ご存知かもしれませんが、昔、まあ、1963年頃ですかね、吉永小百合さんと浜田光雄さんが主演で撮られた愛と死を見つめてという映画をご存知の方がいらっしゃると思いますが、主人公の吉永小百合さんがですね、顔のがんというかになったと思うんですが、あれはね軟骨肉腫といって、この上顎骨から出た肉腫系の腫瘍ということだと思います。なので映画の中ではもう主人公の女性はですね、顔の半分がなくなっちゃうような手術を受けてましたけれども、まあ、後からお話しするように現在はこういった手術よりはですね、むしろ流線治療というものが先行される場合が多くなっています。
今この収録のお部屋の中でただ一人ディレクターがうんうんって大きくうなずいてますけど吉永小百合さんが現代なら 顔を半分なくすことなく、
治すことができる可能性があるような、そういった種類の腫瘍もあるんじゃないかなということですね。部位は結構いろんな部位があるんですけれども、まあ、一番多いのが上顎動にできる上顎動がん、でその次が鼻腔にできる鼻腔がんになりますね、はい。
後々この発見の仕方なども伺っていきますが、今の段階ではこの発見されることが少ない、はい、自覚症状がないというところが、
自覚症状が少ない方も多いですね。特に副鼻腔にできる場合にはもうその空洞なので、空洞が完全にこうがんで占拠されて外に出ないともう症状が出ないということが多いの で症状が出た頃にはやっぱり進行しているということが多いんですね、はい。
先週の耳のがんの時に発症要因がその耳かきっていうところ1週間経ってもまだちょっと衝撃的で覚えてるんですけど、
はいはいはい、
鼻のがんについてはどうなんでしょう。鼻をいじるって言ったってもう一部で限られてますしね、奥までっていうわけには、
いくつかそのリスク因子というのが知られているんですけど、昔はですねこの粉塵とか木材などの粉塵、それからニッケルなどの金属などに暴露されることでがんの発生リスクが高まると考えられていました。で職業によってはこういった物質への暴露リスクが高いために注意が必要なんですけれども、
はい、
まあ、その他に挙げられているのが喫煙ですね。で喫煙習慣もがんの発生につながる可能性が指摘されています。でタバコの煙にはまあご存知のように多くの発がん物質が含まれていまして、喫煙をすることで空気の通り道に相当する鼻腔、副鼻腔に直接的に有害物質が運ばれます。その結果がんの発生につながることが推定されています。それから鼻腔とか副鼻腔に発生するポリープですね、
はい、
良性のポリープの中で、病理組織学的にこの乳頭腫とされるものから経過観察をすると扁平上皮がんというものに悪性転化する症例があることが知られています。その他にもですね、いろいろそのがんの発生との関連が推定されている因子はいくつかありますが、あくまでそのリスク因子でありまして、こうした因子があるからといって必ずしもがんが発生するとは限らないんですね、
はい。じゃあ例えば花粉症などでしょっちゅう鼻を噛んでいるからとか、うんうん、そういうところは
あまり関係ないということですね。
安心しました、
はい、
で鼻いじりも関係ない、
あまり関係ないみたいですね、ところがね、はいはい、
そうですか、はい、鼻のがんについては喫煙っていうところも、
はい、そうですね、
意思になってくるっていうことですね、
はいはい。
さあその鼻のがんの症状なんですけれども、うん、どういう症状なんでしょうか。
はい、症状はですね、まあ、当然その鼻腔そのものに腫瘍が発生しますと、まあ、息の通り道です、鼻の、空気の通り道ですので、鼻閉という鼻詰まりとかですね起こるのはちょっと、まあ、考えてみると分かるんですけども、はい、その他にその腫瘍がからですね微出血ですね、出血する場合がありますので、微出血などの症状が早期に出現する場合があります。でもです、先ほどからお話しているように、その上顎動などの副鼻腔というところに腫瘍が発生してもですね、初期の症状は、まあ、乏しいんですね。で鼻づまりとか鼻水といった副鼻腔炎のような症状が現れることがあるんですけども、まあ、あまり症状が出ないことも多いです。ただそのだんだんがんがです、ね、大きくなってきて周囲の組織を圧迫するようになりますと、鼻血とか頭痛ですね、眼球が突出したり、あとは複視ですね、物がにじみ見えることなんですけども、これは要するに腫瘍が眼球を圧迫したりですね、神経を圧迫したりすると複視ということが生じることがあります。でまた鼻腔上顎動から下の方に進展しますと口腔内にがんが広がりますので、上顎のですね歯茎の腫れとか歯の痛み、それから口腔内に腫れが出現したりすることがあります。さらに鼻副鼻腔のがんというのは、この上に行きますと頭蓋骨の底になりますので、そこを破ってこの脳の中に進展することもあります。この際は脳神経が障害を受けて様々な神経症状が出現することがあります。
となりますと、この後の発見方法で伺うんですけれども、今の症状ですと例えば物が二重に見えると眼科に行ってしまいますしね、歯茎の腫れや痛みとなると歯医者さんに行きますし、
そうですそうですね、はい、
じゃあそういった高野先生から紹介状がっていうことも
ありますね、
は
い、実際に本当に頻繁にそういう症例がいますね、はい。
では検査発見方法お願いします、
はい。 ですね、まず大事なのはですね、病理診断をしなきゃいけないということなんですけれども、まあ、これは、まず腫瘍を発見する場合にはですね、ファイバースコープを使って鼻腔内の観察に、を行うんですけれども、はい、鼻腔がんの場合にはそのファイバースコープを使った生検も可能です、だけど先ほどが頻繁に出てくるの副鼻腔という場合にはもう鼻の中からさらに奥の方になりますので、これはファイバースコープを使った生検というのは難しいんですね。なので場合によってはその高性能内視鏡を用いた副鼻腔の生検を行うことがあります。まあ、高性内視鏡というのはファイバースコープというのは軟性の内視鏡ということになるんですけども、金属製の硬い内視鏡をですね用いてその副鼻腔を隔壁をですねこう破っていきながら組織を取るというようなやり方もあります。それから、次に行うですね、やっぱり上顎骨とかですね、骨の中にある場合が多いので CT 検査が重要になります。 CT 検査で、腫瘍の広がりを診断するのと同時にですね、上顎骨とかその歯骨、長頸骨、前頭骨など骨の内部に腫瘍が発生し拡大しますので、骨の破壊状況を知ることが重要になるわけですね。なのでこの CT が大事だということになります。で、あとはMRI 検査だとですね、腫瘍の広がりだけではなくていろんな撮像方法を用いてですね、腫瘍の質的な診断ができます。ですからこれでですね、おおよそその内部の腫瘍のですね組織系統がですねもう予想できることがあります。それからペットの CT ですね、ペット CT、FDG ペットなんですが、これは最近ペット検診なんかっていうのが出てきましたのでご存知かと思いますけど、全身にあるその悪い病巣をですね、ブドウ糖を使ってですね見つける方法なんですけれども、これをやることによって局所の進展とかですね、ケーブルリンパ節の転移、あるいは遠隔転移、あるいは重複がんというものが検索できるわけです。でこういったものを全て行ってからですね治療に入らなければいけないということになりますね。
じゃあこれとこれではなく全て、
全てやってから治療に入ります。
なるほど、ということは検査その診断までには1ヶ月ぐらいとか時間を要するんですか？
そうですね、我々はもう初診からできるだけ1ヶ月をめどにですね、1ヶ月以内には治療を開始したいというふうに考えているんですけども、手術を推奨であれば1ヶ月以内、あとは放射線を使う場合でもやっぱり1ヶ月をめどにですねこういった診断を進めていくわけですね。